大好き藤沢のコーナー、藤沢が大好きな方に登場していただきまして、藤沢の魅力をお伝えしていただくコーナーです。さあ今日はどんな方が登場していただけるのか、まずご趣味などを交えまして自己紹介からお願いいたします。
藤沢市議会議員の佐川脇です。ご承知の方も多いと思いますけども、趣味はサーフィンですかね。あと免許取ってからずっとバイクは好きですね、オートバイが、はい、
はい。さあ今日このコーナーは佐賀議員がご登場となりました。よろしくお願いいたします、はいはい、ご趣味サーフィンとバイクという話が出ました、はいはい、もうフェイスブック等でも本当に活動的で、はい、そういったサーフィンバイクのイメージが本当に佐賀議員にはあるんですけれども、はいはいはい、まずサーフィンというのはいつから始められたんでしょうか。
サーフィンはですね、うちの父兄弟がですね、日本で初めてサーフィンをした、日本のサーフィンの草分けということで、僕自身初めてサーフボードに乗ったのは小学校1年生の夏休み、これは鮮明に覚えてます。簡単に言うと、当時はなんとなくこうお父さんとキャッチボールをするような一般的だったんですけど、僕は父親とキャッチボールしたことないですね。いつも海に行ってて、いつも多分小さい時から板には乗せてもらってたと思うんですよね。だからサーフィン自体は多分やってたと思うんですけど、いわゆるこうスタンディング立つっていうのは本当にこう波乱板にされて、父親にこう板をバーンと押されてる時で、夏休みに後ろからこうバーンって乗せたんですけど、立てって言われて立って、この間取材とか受けたことあるんですけど、その時のいわゆるその夏休みの宿題の絵日記がそのサーフボードに立ってる自分の姿と花火大会かなんか、それすごい覚えてるんですよ。だけどそのものはもうなくて、それいつもね、あったらなと思ってるんですけど、だからその頃から、父親とキャッチボールするようにサーフィンをして、で、なんとなく夏に父親と海に行くと波乗りしてる感じだったんですけど、中学校の2年生になった時に、僕小中学校って海のそばの中学校なんですけど、今でこそね、冬でもたくさんサーフィンしてる人いっぱいいますけど、そんなにいたわけじゃなくて、で当時小中学校で1200人いたのかな、全校生1300人いて、多分僕が認識してるだけでもサーフィンをしてた人間多分10人いないと思うんですよ。僕が波乗りをなんとなくしてたんで、一緒に友達になった子たちがちょっとこうサーフィンやりたいってうちに来た時にあったりするので、ちょこちょこやってたぐらいで、冬とかやるようになったのっていうのは、多分中2の時にたまたま同じクラスになった子がプロ目指してる辻堂の子がいて、そっから冬とかもやるようになって、当時はちょっとかっこいいっていうと不良みたいな、こうなんですか、突っ張りみたいな時代だったんじゃないですか。だけど、だんだんその頃から僕自身は自分のスタイル的にはサーファーっぽくいくみたいな感じになってって、だからもう高校上がった時は僕は茶髪でこうサラサラヘアみたいな感じで、腕にいっぱいこう、当時ねプロミスリングって流行ったんですけど、もういっぱい指輪とかつけて高校行ってましたから、だから当時はもう自分はサーファーの佐賀だみたいな感じでやってたし、で、結構ね、波乗りもしてましたね、その頃はね。
そうなんですね。そしてもう一つバイクという話がありましたけれども、バイクはいつから乗られてるんですか？
原付自体は16歳になって取ったんですけど、さっきの話に戻るんですけど、自分はサーフィンをしてるんだけど、当時やっぱり流行りはちょっと不良みたいな感じがあるじゃないですか。だからちょっとあんまりこういうところで言っちゃいけないかもしれないけど、こう海岸線をバーッと走っていくバイクとかって、これ一周かっこいいなと思ってしまうわけです。実は迷惑なんだけど、地元ではね。やっぱそういうちょっとなんとなくそういう憧れみたいなのがあったんで、すごい単車に乗りたくて。だけど、おふくろがとにかくうるさくて、ダメだと。要は事故って心配でね。で、免許取るのもお金かかるわけじゃないですか。で、結局、高2の時に二俣川の一発試験っていうのがあるんですよ。たまたまね、同級生が、その同級生は高1ですぐ中型免許取って、今ちょっと免許制度変わってますけどね。で、1年経ってすぐ大型免許を僕らと高2の時取りに行ったんですよ。その時に、当時大型免許って試験場でしか取れないから、で、試験場でね、取ってきたやつがいたんですよ。そしたらね、いろんな話聞いてて。で、僕はだからそれで二股に、当時ね、小型化し取っちゃいけなかった。小型免許。小型免許を一発試験で取りに行った。で、教習所行かないし、バレないじゃないですか。で、お金もだって1回2、3000円で取れる試験だから、それで3回目ぐらいで受かって、車も18で取って、中型免許持った方がいいよねっていうんで、その時一緒に取ったのかな、車取る時に。7年前に自動二輪をまたね買ったんですよ。で、そこからちょこちょこいろんな車種乗ってるんですけど、バイクもね、やっぱり今までね、多分数えるとね、種類で言ったら15種類ぐらい乗ってるんですけど、去年も4台持ってたんですよ。車僕ないんで、
いっぺんに
4台持ってたんですよ。で、これはもういろんな人がね、お前バカじゃないかって言われてたんですけど、これでもね、サーフィンとやっぱり一緒で、 サーフボードってやっぱり1本あればいいって思うじゃなくて、やっぱり例えば、まあ、分かると思うんですけど、ショートボードがあってロングボードがあるとかね、板のそのタイプによってそのなんとなくその乗る感触とかも違うし、味が違うわけですよ、乗り味がね、感覚も全然違うし、まあ、車も多分違うと思うんですけど、乗るテイストとか。だけどバイクはやっぱ種類が変わるとね、その感じが違うんですよ。だからそうするとね、やっぱり使い分けたくなっちゃう、まあ、贅沢な話なんですけど、まあ、でも今は普段乗るバイクと趣味で乗るバイク、まあ、一応2台ぐらいですね、
はい、半分の数にはなったんですね、はいはい、本当にもう何から何まで素直に、ね、お話ししていただいている佐賀議員なんですけれども、今議員としていろんな方たちとこう関わる中で、はいはいはい、議員として普段心がけていること、座右の銘などがあれば教えてください。
座右の銘は論ずるより行動。やっぱり僕らはこう議論してなんぼなんですけど、でもやっぱり机上ではなくて、いろんな今もの見ればね、何でも情報入ってくるし、でもそれを参考に語るのは簡単なんですけど、そこにやっぱ思いは絶対ないと思うし、だからやっぱ自ら見たりとか経験したりとか、そういうこと、例えば議会でね、そういう話をする方がやっぱ説得力があるし、まあ、通じるじゃないですか、まあ、それは例えばじゃあ地域の人たちと話すときも、聞いた話しててもやっぱりあまりね感動してもらえないし、そこはやっぱ自分の経験談とか見たものを話すと、やっぱりそこはねいろんな意味で納得もしてくれるだろうし、その辺はもう本当にこの仕事だからってわけじゃなくて、なんかやっぱりさっきの話もそうですけど、やっぱりバイク乗ってみてえなとか、乗らなきゃ分かんないしみたいな、まあ、サラフィンはね本当物心ついたっていう部分はあるんですけど、でもまあ物心ついたけど、やっぱりだんだん10代後半になってきて、やっぱり自分の趣味みたいになってくるし、まあ、何でもそうですね、とにかく経験するし、呼ばれたとこはどこでも行っちゃうそんなとこ行っていいのかよっていうようなとこでも行って、やっぱり現場見て、でそこで判断するのは自分じゃないですか。
まあ、今のお話を聞きながら思ったんですけれども、佐賀議員といえば小さくても大きくてもいろんな場所でいろんなお祭り、いろんなイベントに出かけられますよね。
そう、おみこし忘れてた、趣味そう、おみこしね僕実はおみこし始めたの遅いんですよ。議員になって地域の人にお祭りの手伝いしろって言われて、まあ、たまたまご縁がなかったんでみこしやってなかったんですけど、地域のお祭りの手伝いさせられて、でそれはたまたまそのお祭りの日で、そのおみこしが一日、まあ、地元の伏見稲荷神社っていうところなんですけど、みこし渡行で一日かけて、まあ、町内を回るじゃないですか。でその時に僕は軽トラにお水のタンクとみこしを置くね、台を運ぶ役割されてたんですよ。ずっとこうみこしの前を走って先に行って、でそこにみんなが担ぎ手が来て休憩して水飲んで、でまたそれ終わったら運んで先に行くみたいなやってるうちに、いやなんか楽しそうだなと思って、ね、途中でね、あの僕に頼んだ地域の人と一緒にペア組んでたんですけど、僕そこからいなくなっちゃって、でそのままね実は担いでたんですね。
担いちゃったんですね、
うん、でたまたま知り合いもいたんで、まあ、反転だけ借りて、でそこからもうそのシーズンかな、たまたま義理の兄弟弟がご主人の格好持ってたんで稼いっつって言って、でやっぱりこうなんていうんですかね、ただやるんじゃやっぱ分かんないなと思ったし、やっぱこうみこし担いでる人って本当に大好きで、すごい真剣にもうそれが人生なんじゃないかって方たくさんいるんで、そうするとなんかこう、まあ言い方ですけど、議員でなんとなく顔見せで半端にやるのも嫌だなっていう気持ちもあったし、やっぱそういうふうにも見られたから、それもなんか自分の性格上なんか俺はきっちり本気でやってみようかなと思って、それでねだんだんやっぱり僕は結構本気で実はやってるんで仲良くさせてもらってますよね。認めてもらうのにやっぱね何年かかった、7年ぐらいかかったかな。みこしマンの方が今皆さんの印象強いかもしれないね、
よくでも本当担いでらっしゃいますもんね、うん、楽しそうに、こんなになんかこう皆さんとの触れ合いを楽しそうにされているっていうのもとても印象的だったんですけれども、今日はですねたっぷりとそのプライベートについても、ね、お話をしていただいていますが、現から見てこの藤沢市、まあ、地元も含めてそうなんですけれども、魅力ってどんなふうに生まれ育っている場所ではあると思うんですけれども、感じてらっしゃいますか。
魅力ね、魅力やっぱりいろんな人がいる、本当にいろんな人がいる。またそのなんとなく藤沢に住んでしまったんじゃなくて、やっぱり藤沢湘南に住んでみたいな、今よく言うね地元愛とか郷土愛、もともと郷土愛はないんだけど、住んでた人じゃない人たちはね、だけど住んできてすごく藤沢が好きになってくれてる人たちが多くて、でそういう人たちってやっぱりなんかこう地元の人たちも受け入れる気持ちがすごいあるでしょ。特にクエルマなんかはもう本当にそういう人で成り立ってる地域じゃないですか。でみんなやっぱこう地元大好きで、みんな楽しんでて、でなんかそこになんだろう、こういがみ合う気持ちとかも全然なくて、なんかとにかくそう、まあ、仕事もみんなきっちりしながらね、で夜は楽しく飲んだりとか週末は、でそのなんか雰囲気って独特なんじゃないかなって気しますよね。
ね、
だ僕なんかそこで生まれ育ってますけど、だからその僕が長いからどうこうと関係なく、うん、5年の人も10年の人も1年の人もみんな同じ気持ちで住んでて、でみんな同じことしてて、でそこに何だろう変なこう対立構造とか上下関係とかない、これはもう本当に特に僕の住んでる地域の独特なとこかなって気がしますよね、うん、やっぱ海があるからっていうところ、別に海にそのサーフィンするとかしないとか関係なくて、その海の風がこう感じられる雰囲気が、そういうのでやっぱそういう文化とか人間性というか、なんかそんな感じになるのかもしれないですよね。
やっぱりこの環境がみんなを育ててくれて、ね、一つの輪にしてくれて、今の話よりちょっと開けている、ね、富士山にもっとおいでよっていうこの感覚、雰囲気がとてもやっぱり議員の話を聞いて、あ、富士山ってやっぱいいとこなんだななんてね、改めて感じることができました。さあ、このですねラジオを聞いているリスナーの皆さん、市民の皆さんに佐賀議員からですねおしまいにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
多分本当に今さっき話した通り、みんな富士山が好きで、本当に富士山に住んできてくれてる、住んでる、また戻ってくる仲間なんかもいるし、だけどやっぱりこうよく言われるのが、その僕らの選挙の時の投票率とか、決して関心がないわけではないと思うし、だからイコール選挙に行かないことは関心がないとも言わないんですけど、やっぱりその少しでも関心を持って、で実際その、ね、僕自身もサーフィンやってたから海をこれからも、ね、しっかり守っていきたいなみたいな気持ちの中でね、志していく気持ちが芽生えてきてるし、やっぱりその地域のこととか身近なこととかって全部本当に市政にね関係してるんで、だからやっぱり常に地域のこととか周りのこと気にしながら、そしてこうやっぱり僕ら藤沢市議会もしっかりとこう目を向けてもらって、ああこんな議論してんだ、本当にね聞いてもらえれば、全くなんだろう、皆さんが生活していくことと正反対なことなんか何にも話してないんで、だからちょっとでもね、今ネット中継なんかもしてるし、そういうのをこうパッて聞くと、あ、なんかすごい身近なことやってんだなって必ず思ってくれるんで、やっぱり関心持ってもらって、それがまあ結果的にね、やっぱりこう自分たちの街作ってんだなっていう、少しでも意識持ってもらって選挙に行って、僕らが俺らが票を入れた議会だっていう意識を持ってもらえるようなことはもっともっと進んだらいいなって思いますね。
そうですね、はい、大切な話をおしまいにしていただきました、はい、もっともっと本当ですね、一人一人関心を持ってないわけじゃないと思うんですけど、うん、ってその菅議員の言葉を本当に分かったようにですね、皆さんもですねそれをまず行動にして議員のようにね、うん、していただければと思います。さあ今日はですねプライベートの話からこの地元愛が本当に感じられる、そんなコメントをたくさんいただくことができました、はい、大好き藤沢佐賀議員登場していただきました、はい、ありがとうございました、
はい、すいませんありがとうございました。